皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年5月13日付のマスドット AG カテゴリから厳選した16本の論文をお届けします。1本目はインドラ・ニルビスワスさんとジャック・フルチュビーズさんによるシータ・ファンクションズ・フォーシングラー・カーブス特異曲線上の θ関数です。この論文では滑らかなリーマン局面で知られている θ関数の古典的な理論を飛躍な特異リーマン局面へと拡張しています。もともと θ関数は化積分形などの方程式を解くために欠かせない道具ですが、ソリトンのような現象は局面が特異な状態に退化した時に現れます。そこで著者たちは特異な極限においても直接的にシステムを解くための厳密な幾何学的枠組みを構築しようと試みました。具体的には一般化されたヤコビアンという次数ゼロのランク1の局所自由層をパラメータ化する空間を利用しています。特異点でのつなぎ合わせ方を考慮したこの空間をコンパクト化し、その上の正の線塚の切断として一般化された θ 関数を定義したのが非常に巧みなアプローチです。結果としてリーマンの定理を一般化することに成功しました。特異曲線においても θ 関数の0点が関連する線塚の因子に対応することを証明しています。濃度を持つ三好曲線やカスプを持つ三好曲線などの具体例を通じて下方群や上方群による拡張としてヤコビアンがどう振る舞うかが明快に示されており、理論的な美しさを感じさせる内容でした。2本目はアーダム・ジェンゲさん、マートン・ハブリクセクさん、レオヘルさんによるファンクトリアリティオブローガリスミックホホズチャイルドホモロジーオブログスムーズペアーズ対数平滑対の対数ホホシールドホモロジーの積手症です。この論文では対数幾何学における大きな課題である対数連接層の適切な道来圏をどう構築するかという問題に取り組んでいます。実は今の数学ではこの圏をうまく定義できていないため、著者たちはあえて圏論的なアプローチを避け、対応論という手法を用いて対数ホッホシールドホモロジーの積手症を研究しました。具体的には共数ゼロの対上の平滑で固有な対数対に注目し、境界因子の厳密な爆発から離れた場所に台を持つ強い対数フーリエム改革という概念を導入しています。対数的な対応は単純な積ではなく清純な爆発コンパクト化の上に乗るため、この台の設定が非常に重要になります。さらに通常の道来圏がないために随伴関係が使えないという困難を非圏的な単位、余単位を具体的に構成することで乗り越えています。この工夫によって対数ホホシールドホモロジーが強い対数フーリエム改変換に対して積種的に振る舞うことを証明しました。対数設定ではポアンカレ相対性などが使えないため、結果が反辺になるという点が非常にユニークで面白いですね。最終的に対数的な圏論的幾何学とは通常の異ではなくコンパクト化上の対応を考えるべきだという視点の転換を提案しています。3本目はバルバラ・ガッティさん、ガーボル・コルチョマロスさん、ジョイア・シュルテさんによるエバリューション・コーズ・フロム・リネアー・システム・オブ・コニックス二次曲線の線形形による評価符号です。この論文では有限体上のアフィン空間における対称多項式の線形形を用いて評価符号というものを研究しています。特に共数が2である偶数特性の場合に焦点を当てているのが面白いところです。もともと奇数特性の場合には放物線の外部点という概念を使って解かれていた問題なのですが、偶数特性ではそんな便利な点は存在しません。そこで著者たちはある種の放物線の属で覆われた点集合を評価集合として定義し、幾何学的なアプローチでこの問題を解決しようと試みました。具体的には二次変換を使って二次曲線と点集合の交点を数える問題を平面代数曲線の点数を数える問題に置き換えています。 これらの曲線が有理曲線か楕円曲線かを見極めることで交点のサイズを精密に決定しました。その結果、ハッセの定理を駆使して非対化な二次曲線と評価集合の交点サイズのスペクトルを詳細に明らかにしています。これにより最小距離が十分大きい優れた性能を持つ符号を具体的に構築することに成功しました。数論的な視点から符号理論の課題を鮮やかに解き明かした非常に見応えのある研究です。4本目はアントン・シャファレビッチさんによるオートモフィズム・グラップス・オブ・デダクティブ・アンド・ルート・モノイッツ、還元的モノイド及びルートモノイドの自己同型群です。この論文では代数的なモノイドの中でも還元的モノイドとルートモノイドという2つの重要な対象の自己同型群について詳しく解説しています。代数的なモノイド自体の研究はこれまで盛んに行われてきましたが、その自己同型群に注目した研究は意外と少なかったそうです。著者はここに切り込んでその構造を明確にしようと試みました。まず還元的モノイドについてですが、ここでは単位群の自己同型群という基地の構造をうまく利用しています。具体的には正規アフィン代数モノイドと原核突水の対応関係を用いて、自己同型群が単位群の自己同型群の中で関連する距離を保つ部分群になることを導き出しました。さらにルートモノイドについても分析しており、特に可逆元の群がアクティブである場合に焦点を当てています。ここではデマズールネを用いてアフィントーラス多様体にモノイド構造を与え、トーラスとタンポテンキア群の半直積として解析しています。最終的に光子自己同型の特定の群と単位群の自己同型群の半直積として記述できることを証明しました。それぞれの群がどのような条件で構成されるかを具体的に示した非常に精緻な研究だと言えますね。5本目はシェン・ギュホーさんによるジオメトリック・コンストラクション・オブ・ザ・ MC ・ケース・ローダウィー・コレポン・マッケース・ロドウィー対応の幾何学的構成です。この論文では古典的なマッケー対応をさらに一般化したマッケース・ロドウィー対応という概念に幾何学的な裏付けを与えています。もともとマッケー対応というのはある種の群の表現論と特異点を持つ局面の解消という幾何学的な構造を結びつける非常に美しい理論なのですが、それをより大きな群に拡張した際、これまで具体的な構成方法が明確に示されていませんでした。そこで著者は連接層のグロテンド IECK 群や一サイクルの交点形式といった代数幾何学の道具を駆使してこの対応を理論的に導き出しました。特に元のマッケー対応が群の作用に対して等辺であること、つまり対称性を持っていることを証明した点が非常に鮮やかです。これにより個別のケースを一つずつ確認する手間を省いて統一的な理論としてこの対応を証明することに成功しました。表現論における文字の内積が幾何学的な交点形式とピタリと一致する様子は数学的な調和が感じられて本当に快感ですね。6本目はナンジュン・ヤンさんによるザイクイバリアント・ミルナーウィット・モーティブ・オブ・ M の1、2、M1、2の等辺ミルナーウィット・モティーフです。この論文では安定曲線のモジュライ空間、特にジーナス1で2つの標点を持つ場合の等辺ミルナーウィット・モティーフの分解について研究しています。これまでこうした空間の有理的なモティーフは定都型としてよく理解されてきました。ですがそれらの手法は安定化群の位数を反転させる必要があり、トポロジカルなねじれの情報が消えてしまうという弱点がありました。そこで著者は二次的なデータを保持できる厳密に幾何学的なアプローチを追求しています。具体的には等辺ミルナーウィットモティーフという古典的なボエボドスキーモティーフよりも構造的な情報を多く保持できる枠組みを利用しています。その結果このモジュライ空間のモティーフが オッチ速や普遍曲線のトム空間を含む特定の直和へと分解されるという同型を示しました。特に素晴らしいのはこの空間のチャウウィット感を完全に決定したことです。全体のチャウウィット感が経典一つの場合の感とオッチ速のオイラー類を含む項の直和で表されることを明らかにしました。代数幾何学におけるチャウウィット感の基礎的な表現をさらに拡張させた非常に精緻な成果と言えますね。7本目はバシリー・クリロフさん、ラファエル・ペーゲローさん、パベル・シュリコフさんによる K セオリー・オブ・ジーゼカー・バラエティ&タイプ A サイクロトミック・ヘッケ・アルゲブラ、ギーゼカー多様体の K 理論と A 型サイクロトミック・ヘッケ代数です。この論文では遮影平面上のフレーミングされたインスタントンを記述するギーゼカー多様体という滑らかな代数多様体の等辺形理論について探求しています。著者の皆さんはこの形理論を代数的に記述することを目指して引き多予想の形理論版を検証するという非常に意欲的なアプローチを試みています。具体的にはアティアボットの局所化定理を用いてトーラス作用の固定点を多分割として捉え、等辺形理論とサイクロトミックヘッケ代数の受細スマーフィー中心との間に代数的な同型があることを証明しました。特にヒルベルトスキームの場合に A 型ヘッケ代数の中心と結びつく点は非常に美しく整理されていますね。さらにアフィン A 型キバー多様体の形理論を一ノベキネで特殊化したヘッケ代数の中心と結びつける結果も得られています。幾何学的な構造から代数的な中心を導き出すという流れに数学的な心地よさを感じます。8本目はベルント・シュトゥルフェルスさんとサイモン・テレンさんによるポジティブ・ジョームツリーズ・フロム・キュービック・サーフス三好局面からの正幾何学です。この論文では代数幾何学と理論物理学が交差する正幾何学という視点から三好局面を深く掘り下げています。特に三好局面にある27本の直線やその交わりという古典的な理論を物理学の三段振幅の研究で重要な役割を果たす正準微分形式と結びつけようとしています。具体的にはまず三次元空間における三好局面の補集合を調べ、そこにある三角形や五角形のような曲がった多角形が正幾何学であることを証明しています。さらに滑らかな三好局面のモジュライ空間が432個の連結成分を持つことを示し、それぞれの成分がペットトープと呼ばれる4次元の単純多面体の曲がったバージョンであることを明らかにしました。特筆すべきはルート KE6 の米油群という強力な対称性を利用して複雑な正準微分形式を効率的に導き出している点です。また一部の図形がそのままでは正幾何学にならなくても特定の場所を爆発させることで正幾何学に変換できるという議論もあり、非常に巧みなアプローチだと感じました。三好局面の組み合わせ論的な性質とホッジ理論的な性質が見事に結びついた非常にエキサイティングな研究です。9本目はユリ・プロホロフさんによるダブルベロネーゼコンズウィズシンガラリティーズ特異点を持つ二重ベロネー円錐です。この論文では次数1の3次元デルペット多様体である二重ベロネー円錐についてその幾何学的な性質を詳しく分析しています。特に特異点や数としての因子の性質、さらには有理性の問題に焦点を当てているのが特徴です。研究の手法としてはベロネー局面上の円錐の二重被覆としてこれらの多様体を捉え、そこから得られる楕円局面構造を解析しています。驚くべきは接点を持つ場合の数の制限についてです。因子分解的な接点を持つ二重ベロネー円錐は最大で21個の接点を持つことが示されており、実際にその上限に達する例が提示されています。クラインの単純群を利用してこの極端な例を導き出している点に数学的な美しさを感じますね。また すべての特異な二重ベロネー塩水が単有理的であることも証明されました。さらに特定の型の特異点を持つ場合に有理的になるという明確な基準が示されており、非常に体系的な整理がなされています。10本目は野脇北沢さんによるレプレゼンテーションズオブ REEB スペースビアシンプリフィールドグラフズ&エクサンプルズ、簡略化されたグラフによるビーブ空間の表現と例です。この論文では位相空間上の未数値関数から得られるビーブ空間というものを深く掘り下げています。通常コンパクト多様体上の関数を扱うとビーブ空間は単純なグラフになりますが、ここではあえてグラフにならない、つまり CW 副体ですらないケースに注目しているのが非常に挑戦的で面白いですね。著者はこうした複雑な空間を表現するためにプリダイグラフという概念を導入し、それを有効の一次元細胞副体へと変換する手法を提案しています。特に無限遠での挙動を制御した未解析関数を用いることで具体的な実現方法を模索しています。その結果、定義された実解析関数におけるリーブ空間はたった6つの特定のパターンに分類できることを証明しました。1点だけのケースからループを持つもの、あるいは頂点と辺の組み合わせによるいくつかのパターンに集約されるという結論は、複雑な現象をシンプルに整理できていて快感さえあります。さらにこれらの関数をコンパクトな領域へ拡張しても構造を維持できるという定理も示しており、組み合わせ的な情報から滑らかな関数を再構築する体系的な道筋をつけました。11本目は F ブラウンさん、 J フボズジエビッチさん、 F フェルナンデスさん、そして B オレフィセ岡本さんによるザ・リアル・ジャコビアン・コンジェクチャー・フォー・マックス・ウィズ・ワン・コンポーネント・ハビング・デグリー6、一つの成分が6次である写像に対する未ヤコビアン予想です。この論文は数学の難問の一つである未ヤコビアン予想に挑んだものです。簡単に言うと、ヤコビアン行列式がどこでもゼロにならない多項式写像が単写であるか、つまり1対1の対応になるかという問題ですね。研究チームは代数幾何学と力学系という2つの異なるアプローチを組み合わせて、ある成分の次数が6以下であればこの予想が成り立つことを証明しました。具体的にはニュートン多角形を使って無限遠での枝の数を数えたり、ポアンカレコンパクト化を用いてハミルトンベクトル場の挙動を分析したりしています。特に次数が6という絶妙なラインまで踏み込んで判例となるような幾何学的構造が存在しえないことを示した点は、非常に粘り強い解析の結果だと思います。これにより次数が7未満であればこの予想が正しいことが確定しました。地道な計算と理論的な裏付けが組み合わさった非常に精緻な研究ですね。12本目はmas.co からのクロス投稿で、ルイファンさんによるシンメトリーインイクイバリアントコホモロジーオブ P の N 乗、複素遮影空間の N 乗の等辺コホモロジーにおける対称性です。この論文ではアンダーソンさんとフルトンさんが提示していた複素遮影空間の等辺コホモロジーに関する長年の難問に挑んでいます。特に構造係数を単純での変数を用いて対照的かつ明らかに正となる組み合わせ論的な公式で表したいという強い意欲が感じられますね。著者は2部グラフという新しいモデルを導入しました。コホモロジー類の指数に基づいた頂点集合を持つ2部グラフを構築し、その中でのあらゆるマッチングの重みを足し合わせることで構造係数を決定します。このマッチング規則が正しく計算できることを証明しており、グラフの回転普遍性によって公式の対称性が自然に説明される点には数学的な美しさを感じます。さらにこの研究はロビショーさん、ヤダブさん、ヨンさんによる予想を肯定し、構造定数が飽和ニュートン多面体という性質を持つことを明らかにしました。既存のパズルやタブローを用いた手法よりも対称性が非常に分かりやすく表現されています。 最後に各マッチングの重みが単項式であるという整地性を示しており、これがより一般的なグラスマン多様体上の等辺シュベルト計算にも適用できるかという刺激的な未解決問題へとつなげています。13本目はマス NT からのクロス投稿で、ニール・ダミガンさん、バシリー・ゴリシェフさん、ロブデ13、マットカーさんによる The Two Part of the Block 加藤コンジェクチャーand Indivisibility Results 4K の2 of some elliptic curves、 いくつかの楕円曲線におけるブロッホ加藤予想の2部分と不可分性の結果です。この論文では特定のベイユ方程式で定義された楕円曲線の属についてブロッホ加藤予想の2部分を深く掘り下げています。特に L 関数という特殊な関数の値に含まれる2のべき乗とセルマー群という群の大きさがどう関係しているのかを追求しています。研究の手法がとても巧妙で、メルクリエフとサスリンのノルム剰余動径や二進レギュレーター写像、さらには引き戻しなどを駆使してある要素が2で割り切れないこと、つまり不可分であることを証明しています。またセルマー群の2ねじれ部分を平方因子を持たない性の整数のペアとして具体的に記述している点に数学的な美しさを感じますね。最終的に数値実験を通じて悪い還元を持つ場所の数が最小であるときに L 関数の二進評価値が最小になるという予測を立てており、これがブロッホ加藤予想を強力に支持する結果となっています。数論の難解な予想に対して具体的な計算と理論的な証明を組み合わせて迫る非常に骨太な研究と言えるでしょう。14本目はマス .ds からのクロス投稿で、ジョバンニ・フォルニさん、ウィリアム・ M ・ゴールドマンさん、ショーン・ロートンさん、カルロス・マテウスさんによるインフィニテシマル・ランダム・ダイナミクス・オブ・サートゥン・ビーチ・グラップ数音数にキャラクター・バラエティーズSU2 の指標多様体上の特定のビーチ群の無限小ランダム力学です。この論文ではテーミュラー流に伴う非アーベル的なコサイクルというかなり高度なダイナミクスを研究しています。具体的にはある種の平坦な束のモジュライ空間においてリャプノフ指数にゼロが含まれないこと、つまり非一様双極性が成り立つことを証明しました。特に面白いのが分析対象に選ばれた局面です。卵を産むウールミルクザウというユニークな名前の属さんの局面とカモノキリという属子の局面が登場します。これらの局面はアーベル的な設定では完全に退化していることが知られていて、ビーチによる長年の疑問が残っていた場所でした。ところがこの日アーベル的な設定では挙動が全く異なり、リャプノフスペクトルにゼロが現れないことが分かりました。特にカモノキリの例では第二基本形式のランクが最大ではないにもかかわらずゼロの指数が存在しないことが示されており、これは理論的に非常に重要な発見です。数学的な直感に反するような結果が出ていて本当にエキサイティングな内容ですね。15本目はマス .ds からのクロス投稿で、シーヤンさんとアオヤンゼンさんによるローカルハイトアーガメンツトワードザダイナマイカルモーデルランコンジェクチャー、ダイナミカルモーデルラング予想に向けた局所高さの議論です。この論文では複素アフィン空間上の生息自己写像について次数の差という概念を用いてダイナミカルモーデルラング予想を検証しています。具体的にはある次数の同時多項式にそれより次数が低い多項式を加えた形の写像を考えています。この時次数の差が無限延長平面上の周期点における多重度の2倍よりも大きいという条件があれば曲線に対するダイナミカルモーデルラング予想が成り立つことを証明しました。数論的な高さをうまく利用して軌道上の点と曲線の交わり方を解析していくアプローチが非常に巧みです。この条件さえ満たせば周期点に関する強い結論が得られるという点に数学的な美しさを感じますね。複雑なダイナミクスを持つ写像であっても 時数のギャップという構造的な制約があることで、予想が肯定的に解決される様子が鮮やかに書かれています。最後はmas.cv からのクロス投稿で、ダスティン・クラウゼンさんとピーター・ショルテさんによるコンデンズド・マスマティクス&コンプレックス・ジオメトリ凝縮数学と複素幾何学です。この論文は2022年の夏季講義のノートをベースにしたもので、凝縮数学という現代的なアプローチを使って複素解析幾何学を具体的に捉え直そうという試みです。新しい幾何学をゼロから作り出すのではなく、あえて古典的な理論を別の視点から再構築することに重点を置いています。具体的にはコンパクトな複素多様体における重要な定理の数々を証明し直しています。弁説コホモロジーの有限性やセールの相対性、さらにはガガの定理やグロテンド IECK、ヒルツェブルフ、リーマン、ロッホの定理までカバーしています。すでに確立されている古典的な結果をあえて凝縮数学という最新の枠組みで証明し直すというアプローチには、ある種の美学すら感じますね。理論的な基盤を塗り替えることで複素幾何学の風景がどう変わって見えるのかを丁寧に示してくれた非常に意欲的な内容になっています。さてさて、今日は代数幾何学や表現論からモジュライ空間、軽理論、凝縮数学、そして符号理論まで数学の深遠な世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。どのトピックも知的な刺激に満ちた非常にエキサイティングな内容でしたね。それではまた次回お会いしましょう。